時刻は5時39分39秒を回ったところでございます。タッシー田代と
高木はるかがお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデーということでねはい、なんで一瞬黙ってから笑ったんだろうねありがとうございます。本日は女性ドラマー、そしてパーカッショニストでありボーカリストの高木はるかさんをスタジオにお招きしてですね、はい、トワキン4時間お付き合いいただくという、はい、この無謀な電波攻撃を
やっております
が、よろしくお願いいたしますね、はい。今日のファックステーマはズバリ港といえば、
はい、はいはいはい、
知るかいない
やこれめっちゃむずくないですか、メールテーマ
難しい。
私結構ね、タッシーさんのそのメールテーマ何回か応募しようと思ったんですけど、はいはい、難しくて、
難しい、
遅れ
変わったテーマが多いんですよね。
いやそうなんですよ、ね、
あの
ね、
一般的なあのことをやらないという、ね、
いやだから、ね、
へそ曲がりな番組なんですよ
リスナーさんがレベルが高すぎる
すごいですよ
すごい
すごいですよ。でも中学生の子たちもみんな果敢に挑んでくるから、ね、
いやすごいですね、
やっぱねこれはねトライ、
いや
もう ね、
そうですね、
挑戦だね。
いや本当に、
うん、これ毎週俺とそのリスナーさんとかで、もうお互いに何かのバトルが繰り広げられてるのではないかと思うくらい、いやでも絶対いつも軍配はリスナーさんに上がってますね。
ああなるほど。
どんな難しいお題でも必ずクリアしてくるもんね。
すごいですね。
いやすごいですよ。
今日はね、
今日は港といえば、はぁみたいな感じでしょ。これは個人的に理由があるんですよ。
はい、
うん、個人的理由で番組をやってるっていうねところがなんとも早ですけどね、
はい、
港、まあ、私はあの港町の生まれ育ちでございましてね、
あ、はいはいはい、
横須賀ですよ、ね、うん、そこであの生まれ育ったわけなんですけど、
うんうんうん、
明日私はライブを控えていてですね、
はいはい、
で私のライブは、まあ、はるかさんね、あの一度見てくださってるので、まあ、はい、2、3回、
はい、2回
ね、
はい、
ね、あのご覧いただいていて、
はい、
でオリジナル曲を無伴奏独唱でやるのに加えて、
はい、うんうん、
ちょっと寸劇を入れるんですよね途中に、
はいはい、
で明日、うん、いよいよ半年間の月一ワンマンがファイナルを迎えます、
う
ん、で明日千秋楽になるわけなんですけど、半年間ずっとやってまいりましたが、いよいよ明日で最後でございまして、ここでお届けする寸劇がですね、無伴奏ミュージカル。
お
バカだな、
すごいですね、
無伴奏、伴奏がないのにミュージカルをやろうというでそのタイトルが、うん、港ラジオは今日も楽しい、
うん、
というタイトルでございまして、
うん、はいはい、
港を舞台にですね、うん、そこで、まあ、ラジオが流れている、
うん、
あるとあるとある恋人たちのちょっとした些細な風景なんですよ、
はいはいはい、
でそこにはそのいつも港ラジオがかかってるわけです、
うんうんうん、
港ラジオ役が私です
なるほど、
はい、そこで、女優の千葉綾乃とですね、
はい、
森律子がですね、
はいはいはい、
バトルに等しいせめぎ合いを舞台上で繰り広げる、
うん、怖いなあの二人か
これが無伴奏ミュージカル、はい、港ラジオは今日も楽しいという、
はい、
非常にエキセントリックなんですね。私結構あのシビアで重めな寸劇ばっかり書いてきてるんですけど、
はいはいはい、
これに限っては大人でも子供でも十分にゲラゲラ笑える爆笑ミュージカルにしてあります。
お、いいですね。
すごいんですよ。
あ、そうなんだ。
いろんなものが登場する。
へえ。
もうね、ひどいです。
ひどい
もう本当にね、なんだこのナンセンスな内容はというような、
気になるな、
ドタバタミュージカルですね。
はいはいはいはい、うん、
これが明日控えておりまして、
うん、
でそれもあってですね、
うんうんうん、
まあ、せっかくだからということで今日のファックステーマは、
うん、
ズバリ港といえば、
はい、
まあね、明日の公演の演目にちなんでと言っては恐縮なんですが、
うん、
ズバリ港といえばということで皆さんからのファックスをお待ちしております。でははるかさん、ファックス番号をお願いします。
はい、はい、ファックス番号 048-543-2179 048-543-21792179、19時15分まで受け付けております。
あと1時間半ありますので、
お、
ぜひ皆さんですね、果敢に
挑んで、
港といえば港にちなんだ曲とか、
うん、
港が舞台になった映画や物語、
うんうんうん、
あるじゃないですか、
はいはい、
それから港で働いていた経験とか、
うんうん、
ね、さまざまなこの港の思い出、
私もいろいろ考えてたんですよねこれね、うん、
もうな港にちなんでれば何でもいいですね。
あ、うん、
でこのなんつうんですか、港という名字の人とかね昔あの港富士というね、あの力士がいましてですね、
そうなんだ、
まあ、そういったお話でもいいんじゃないかななんていうふうに思いますけど、
港区はどうですか。
港区在住のね赤坂の
赤坂の、
うん、港区赤坂の TT's バーに行ったことがありました。なんかそういう
赤坂だった
そういうのもいいんじゃないですか。港区の税金についてとか、
いいですね、
港が何かしら絡んでればそれで OK、
うん
うん、
いいですね、
ね、ぜひぜひ皆さんね、果敢にファックスをお寄せいただきたいと思いますね。048-543-2179 で、19時15分までお待ちしております、そんな感じで明日がいよいよラストの私ファイナルでございます。ライブ、いやー半年間やってきました。
半年間の公演だったってことなんですね、
はい、半年間月1で毎月8月からやってました。
なるほど
8月からまあ単独公演でさまざまな、ゲストを呼びながらですね、ある時はたった一人だけでもやったりしましたけどね、それで大体2時間ぐらいやりますよねいつもね、いやいやついに半年経ったかと駆け抜けた気がします明日1月27日土曜日、お昼過ぎ午後2時半からスタートでございます、まあ、2時半からですので終わってもね、夕方5時ぐらいにはもう終わってますので、それ以降でも皆さんね、楽勝で鴻巣に戻ってこれるでしょ、ですからぜひね、そして何といっても小中学生が無料です。
ああ、
小中学生が無料ですので、お子様連れでね、来ていただくのがいいんじゃないかななんて、
ね、
まだ、若干ですけれども、本当に若干ですが、お席があります。限定30名様でございますのでね、ぜひ皆さん果敢に、こちらも果敢にご予約いただきたいと思います場所は鷺の宮でございます、
はい、
もうなんといっても高木遥さんのホームグラウンドのような
ホームグラウンド、ね、そうですね、
俺の庭だぞと言わんばかりのあの鷺の宮に
あの
お邪魔いたします、
はい、
鷺の宮は、小劇場じゃがいも村というところで、行いましてですね、もう駅から1分ぐらいのところですよね。
そうですね、うん、
非常に近いです。高田の馬場から、急行で1駅、
はい、うん、そうですね、
で、すぐに鷺の宮に到着して、はい、駅から1分ということですので非常に近いです、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。都心でのそう23区ぐらいでのライブは当分ないですね。
ああそうなんですね、
うん、他、ちょっと、郊外に出て埼玉県とか、うん、そういったところでの予定はまだございますけれども、うんうんうん、またそのあたりもですねこれから、このコーナーなどで告知していきたいと思います。また詳細は、はい、歌い人カタルのホームページでご覧いただければなという感じでございますね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。CM を挟んで CM の後はスノーパラダイスお届けしようと思います。時刻は6時2分10秒を過ぎたところでございます。タッシー田代と
高木遥がお送りしております
トワイライトアベニュー767フライデー、イエーイ
笑われてます。
また笑われっぱなしですけどね、もう十何年間ずっとここで笑われてる感じ飽きもせずよく笑ってくれるもんですよ。
本当ですね、
本当にね、ありがたいですよ。今日も鴻巣演芸場からですねこのようにしてお届けしておりまして、高木遥さんゲストにお招きしております、
はい、
ね、長丁場でございますが、
ありがとうございます。
ここからいよいよ後半の2時間に入ります
ですね。でもなんかあっという間ですね。
あ、本当ですか。
前半の2時間もあっという間でした。
前半あっという間でしたね、
はい、
いつもなんか常日頃流れている4時間とは違う4時間の流れ方するんだよね。
そうですね、
ラジオやってる間っていうのは、ご自分のラジオ番組の間もそうじゃない。
そうです、そうです、
あっという間に終わっちゃう、
ね、あっという間ですね。
ねえ、 ということで今日はですね、はるかさんとこうして、はい、にぎにぎしくやってるわけでございます。
にぎにぎしく
、いろいろこうトワキンをこうね裏横とか聞いてくださっていて、はいはい、ありがたいなという感じなんですが、
いやーやっぱ裏横を聞いちゃいますね
ぜひ今年ね、あの始まったばっかりですから、1月から、
はいはい、
ね、1丁目が始まったばっかりですから、
はい、
で11丁目で一旦今年終了して、
はい、
で12月は裏横アワードですから、今年1年間の皆さん傑作をね、
はい、
これに投票したいというのを投票していただいて、うんうん、12月が裏横アワードですからね。
そうですね、
もう毎月とりあえず聞いていただいてですね、チャンピオンを決めていただきたい。
でも1曲に絞らないといけないんですよね。
3曲まで投票できるんですよ。
いや
全部で55曲流れるんですけど、その中から3曲ですね。
あ、それはかなり自分の中でもも
うね、あのリスナーの方々皆さん悶絶してます。
いや、毎年毎年そうですね、
うん、3曲かよっていう、ね、
3曲かよですよ、
うん、
本当に
もう少し増やせばね、あれなんですけどね。
そうですね、
うん、でもそう、増やせば増やしただけでまた大変になるんだよね、
こっちが、ね、
選ぶのがだからね、やっぱり3曲ぐらいに絞った方がっていう、ぜひまだ始まったばっかりですからね。
そうですね、
来月はどんな裏横になるのか怖くてしょうがないですけどね
いやよく見つけてきますね、あんな。いや
本当にもう3番街だから、もう結構、うん、もう200曲は超えてますからね。
そうですよね、うん、めちゃくちゃ。だって私が好きな熟女 B も2010…
そう、最初の年か2年目かな、2年目ぐらいの、ね、1番街の中に。そうです、そうです、
そうそうそう、
ね、だいぶ昔ですよ。
そうなんですよね、うん、いい曲に出会いましたよ
、ね、はい、まあ、そんなはるかさんとともにですね、こうしてお届けしておりますが、はい、いよいよ6時回ってですね、
はい、
このコーナー行ってみるというわけでございます、はい、では、前振り担当していただける、さすがやっぱりねラジオパーソナリティだけあってね、
いやいや
落ち着いてるよねマイク度胸って言うんですか、こういうの。
ああ、度胸だけかもしれないですけどね。
そうなのかな声の質もそうだから、なおさらなんかこう肝が座ってるように思えるよね。
教員免許ね取るときに、うん、教育実習行くじゃないですか、
はいはいはい、
その時も、うん、なんか異様に堂々としてるねみたいなことは言われました先生に。
ああ、なんかそんな感じはするよね。
いやー、どうなんでしょうね、うん、
全然そのそわそわしてない上ずってない
あ、
うん、だいぶ落ち着いてる人だなっていう印象が
本当ですか。
最初のに出会った時からあったね。最初に出会ったのいつでしたっけ。去年、
まあ、去年は去年ですよ
ね、 去 年、 だよね、
はい、
去年だっけ、
そうです、ね、
一昨年だっけ。
一昨年になりますかね。一昨年かもしれない、ね、
一昨年かもしれない
の暮れとか ね、 ね、そんな感じかもしれない、ね、
そうだよ、そうだよ。あの時からえら落ち着いた人だなっていうイメージが
偉そうな人とかじゃなくてい
や全然全然、うん、ね、
本当ですか。
そうそうそうそう、ね、ではですね、前振りお願いしようかなと思います。
はい、
はい、
この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
お願いします。
はい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、はい、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うん、タッシー田代の決定、しかもごめんなさい、徹底的に&多角的にテレビテーマ、括弧通称 T9
です
をお楽しみいただきます。
そうなんですよ、ありがとうございます。この七面倒くさい原稿をね読ませてしまうというところがファンの方々から怒られそうですけどね
、
タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、全部でこの中に T が9回出てくるんですね、
う
ん、
ああ、なるほど。
それで T9、以前はアーンド多角的にがなかったんです。
あ、なるほどなるほど。
徹底的にテレビテーマだったので T7 だったんですね
はいはい、はい、
で T7 というのは、はいはい、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた主題歌を検証するコーナーだったんですが、
うんうん
うん、9年間続きましてですね、
はい、
さまざまなアニソンや特撮ソングをですね紹介して検証してきたんですけれども、うんうん、
はい、
それに飽き足らず主題歌だけでなく、
うん、
さらに多角的に検証しようではないかと。
いいですね。
我々こう見えてね、ミュージシャンですので、
こう見えて
ミュージシャンの端くれとしてですね、
端くれ、
やはりここはプライドを持って音楽的に検証しなければいけない、
う
ん、
そうですね。
だ、昔懐かしいアニソンを紹介してあったよね、こういうの懐かしいよねっていうのは、これはどこの番組でもできること
なんですね。
そうじゃなくて、音楽的に検証するというところが肝心なんですよね、
うんうんうんうん、
やはりミュージシャンの端くれとしてですね、
そうですね、
そこはやっておかないといけないと。
確かに、
で私の中では、
はい、
まあ、戦前のブルースやジャズも、
はい、
こういうアニソンとか、
うん、
ね、通常の J-POP とか、
うん、
新しめの音楽でも、うん、私にとっては大体横一線に並んでる音楽なんですよね。別に分け隔てない、
はいはいはい、
どこの民族音楽だろうが、
うんうん、
演歌だろうが別にそこは分け隔てなく、はい、全部横並びの一線上にあって、
はい、
でその中にそういうアニソンだとかそういうものが、だからやっぱり音楽として、
う
ん、
そうです ね、
そこは私なりのリスペクトがあるね、
うん、
音楽である以上素晴らしいという、
う
ん、
そうですよね、
ところがあって、そういう目線で今日行ってみたいわけでございますね、
うん、
はい、そして今日紹介するのは、
はい、
私もあまり見たことがないという、あまりというか一回も見たことがないはるかさんはもちろん知らない、
知らないですね、
全然生まれる前ですね。
あ、やっぱそうですよね、
私は3歳です。
あ、
この時たかしくん3歳だね今日ご紹介するのはトワキンではですね、 T7 では2008年に紹介しました、
うん、
T7 で主題歌を紹介するときは、
はい、
2008年の9月19日の放送で紹介してます。
お
ーおーおー、何を喋ったか全然覚えてない。2008年でも10年前、
そっか、
まだ3時間番組か2時間番組だったか、
お、
うん、その頃にご紹介した特撮でございます、
うん、
今月1月はですね、すべて、巨大特撮ヒーローのテーマ曲をやっていましてですね、第1金曜日の時はマグマ大使、これ手塚治虫原作ですね、ここから始まりました。そして第2金曜第3金曜初めてぶち抜き2週間連続で流星人間ゾーンをご紹介しました。今日ご紹介するのは魔人バンダ
ー。おー、魔人バンダー
魔人バンダー、
わからないけどかっこいいですね、なんか
かっこいいはかっこいいですね、
かっこいいですね、
魔人ですか、悪魔の神と書く、
うん、
これはよくわからないですね、ここの時点でちょっとねじれてま す、ね、
確かに
魔人バンダーバンダーというのはすごいですね、
バンダー
なんかね、なんか昭和に走ってた日産の車みたいな、そんなところがありますけ ど、まあ、先ほど言ったようにトワキンのこの番組で T7 でご案内した時は2008年の9月19日の放送でございました、
うんうん、
10年前に取り上げましたけれども、ほとんど何を言ったか覚えてません同じこと言ってるかもしれないだから、ね、アニソンとかは聞く、
アニソンはそうですね、うん、その曲が好きになったら聞きますよね、
はいはいはいはい、
昔あの大学卒業してちょっと経ったぐらいの時に、うん、あの学生 OB でも、
はい、
あの学生の、あ、学祭で演奏ができるんです
よ、学祭で、はいはい、
それで、うん、あのワンピースバンドで出ました。
へえ、ワンピース系の曲をやって
もうワンピースの主題歌からエンディング、
へ、
8曲ぐらいかき集めてやりました、ね、
楽しそうだ ね、 そうだね、
楽しかったです、全員コスプレして、ね、私あのブルックっていう
はい、はい、
あの骸骨の役、
ああ、骸骨の、はいはい
はい、
あれやったの、
あれやりました
へえ、面白いな、
いや楽しかったですね。
特撮は、特撮とか見ない、
特撮って何ですか、
こういう、あのウルトラマンとか仮面ライダーとか、
ウルトラマン
実写ね、実写で、
あ、実写か、
あの特殊撮影の、
あ、そっかそっか、いやほとんど見なかったですね、あの
う
ちは
ゴジラとかさ、
そう、あ、ゴジラね、うん、あの映画も見てないですね、
はいはいはい、
シンゴジラとかも、
うん、
あの一応ね3姉妹で、
3姉妹、はい、
なんかあんまりねそういう特撮とか、ね、
全部女性、
え、全部女性です、
あ、3人女性か、じゃあ見ないね、
姉妹なんで、
そりゃ特撮はあんま見ないよな、
そう、ゲームとかも買ってもらえなかったし、そうなんですよ、
今日は特撮ですよ、
特撮なんですね、魔人バンダ、
魔人バンダ、あの特撮は全然見ないで知らないけど、魔人バンダーだけは知ってるなんていう女性がいたらこれ大事件ですね世の中で、
そうですね、
そもそも魔人バンダー自体知らない、はい、男性でも知らない人が多いです、
あ、そうなんですね、
俺も一度も見たことないです、でも、うん、魔人バンダーという存在があったことは知っていたんですね、
人気はあったんですか、
これがですね、人気があったのかなかったのかよく分かんないんですけど、
うん、
たった13回で終わってんですよ、これはおそらく視聴率的な問題があったか、スポンサーが降りたか、
うん、
何かしらの理由があって、大人の事情があっての13回だった、もともと26回ぐらい予定されてたんじゃないかな当初、だけど13回で終わっちゃってんですよね、13回ってあっという間ですよ、2ヶ月ってこと
ですね、
うん、
どんなストーリーで、
1969年の1月5日から3月30日に終わってます、
は
あ、ね、 でこれバロン星からやってきた、あバロン星でパロン星か、
パロン星、
パロン彗星、パロン彗星から水爆の数千倍の威力を持つ巨大宇宙エネルギーオランが持ち去られました、
うん、はい、
オラン、
オラン、
オランという巨大なその宇宙エネルギーがある、
はい、
水爆の数千倍の威力を持ってます。このオランが持ち去られました、はい、あそこにはパネルあるでしょ、
はいはいはい、
あのギタリストの写真、はい、このスタジオの中に、うん、あの方オラン元柳っていう芸名の方なんで私の大先輩なんですけど
オランって書いてる、
あのこのオラン元柳さんがあの持ち去られたわけではない
じゃあないですね、うん、
パロン彗星の中にある巨大な宇宙エネルギー、はい、オランが持ち去られた、
はい、
別に
は
そのオラン元柳さんが持ち去られた、しつこいですけどオラン元柳さんではない、
ない
元気かなオランさんもう本当に私世話になってですね、ゴーゴーインディーズっていう番組をかつてフラワーラジオやってたんですけど、
はい、
私何度もお世話になりましてですね、
うんうん、
インディーズをもうすごい応援してくれるっていう、もう尊敬する、先輩ミュージシャンですね、
うんうんうん、
そのオランさんではないんです、
ではないんです、
ね、持ち去られたのは、はい、でもそのオランを取り戻すために、
はい、
パロンの王子、パロン彗星に王子がいたんだね、うん、王子と X1 号が守護神バンダーと共に地球にやってくるんですね、
はい、
要するにオラン探し、オラン探しのためにオランを取り戻すために地球にやってくるんですよ、
うん、
パロンの王子、
うん、はい、
それから X1 号、
はい、
うん、これが守護神バンダーと共にやってくる地球に、で地球からしてみると急によくわかんないのが来たぞということで、うんうんうん、政府が武装警官隊を出動させてですね攻撃を開始します、
うんうんうん、
で王子は身を守るために守護神バンダーを呼びましてですね、
はい、
それに挑むんですが、それと同じくして悪人のゴーダーというのがいます、
はい、
このゴーダーがですね、兵器オランを使って世界征服をしようと企み始めます、
うん
うん、で実は、地球にいた立花博士という人がこの王子が地球に来た目的を知ってですね、
うん、
じゃあ王子たちに協力した方がいいだろうということになって、うんうん、魔人バンダーと共にオランを取り戻すためにゴーダーと戦うというストーリーで見たことない私、うん、3歳だったっていうのもあって見たことないんですけど、
うんうん、
子供の頃空き地で幼なじみたちと遊んでいる時に昨日バンダー見たって聞かれたことがあったんで、それを覚えてるよ今でも、昨日バンダー見たって言って見てない何それ
何それ
バンダーってみたいなことを言ってたんですよそのことなんだよね、
はいはいはいはい、
で、あの未だにビデオソフト化やブルーレイ DVD になってないとい う,
う
ん、だから誰も知らない。平成に入ってからは唯一1994年の6月に中京テレビの特撮番組の再放送枠で第1話と第5話と第13話だけが再放送されました。でこれを最後に一切再放送が行われていません。ビデオソフト化も行われていないと、
うんうんうん、
幻の番組、
幻ですね。
俺これ知ってる人あんまり見たことないもん。ああバンダーね、知ってる知ってるって言った人は聞いたことないね。
うんうんうん、
だからリアルタイムでバンダー見てた人とか再放送でバンダーのことを見てたという人を、うん、覚えが全然ない。で今レコードジャケットが手元の資料の写真にありますけど、
はい、
いかにもこの絵が手塚治虫っぽいんですけど、
そうですよね、
全然違うんです
よ。あ、そうなんですか。
うん、もともとでも手塚治虫原作の番組みたいなのを持っていこうっていう企画だったらしいけど、そうじゃなくなった。でこの魔人バンダーになった、
はいはい、
でもこのフォルムはかっこいいんだよな。なんか角が生えてて
確かに
ね。
でしかもなんかすごくダークヒーローっぽいけど、
そうだね。
でも別にさっきの話聞くと、
うん、
別にな
んかね守護神バンダーがなんかこう巨大化してこっちの写真になる、なんかおとなしいバージョンのバンダーと戦うモードのバンダーになるらしいんだよ、ね、
なるほど。第二形態、
大魔神みたいな感じだ。
あ、
そう、第二形態みたいな感じ。
こっちほんと可愛らしいね。なんか
そうそうそう、お地蔵さんみたいな
のでしょ。お地蔵さんみたいですね、うん、
それがまあ巨大化して、見たことないか分かんないで、昨日、はい、俺夜中に動画サイトで見つけて、バンダ見てたんだけど、うん、あまりにも疲れてて寝ちゃったんだよね。
ああそれ見てないって言うんですよ
オープニング見て安心みたいな感じで。
あ、
うん、でね、主題歌あります、
はい、
まず主題歌聞いていただこう、
はい、
魔人バンダーの歌、
はい、
作詞が吉岡治さん、そして作曲が若月明人さん、うん、歌が佐々木恵里さんかな、
佐々木恵里さん、
うん、佐々木恵里さん、もう全然調べても出てこない方々、ああちょっと吉岡治さんだけはかろうじて調べてたら出てきましたけどね、他の作曲者それから歌ってるこの佐々木さんも全然情報が出てきませんでした、まあちょっと聞いてみて、音楽的に聞いてみてください、
はい、
マジンバンダーの歌、はい、SE から入る、マーチっぽい。なるほど。
めっちゃマーチ。
マーチ。
飛んでこいバンダー。飛んでこいバンダー。平和の使い、宇宙の果てからやってこい。ガガガガガガンとビルだって怒れば怖い、壊しちゃう。飛んでこいバンダー。
すかさず2番に行くね、
飛んでこいバンダー、地球の危機だ正義の鉄腕、狂う時バババババワーッと火を吐いて、
そうだね、キーが高いな、この人にとって結構シャウトしてる、
飛んでこいバンダー、
声優さんっぽい歌い方、
あそうだね、
飛んでこいバンダー、
バンダーバンダー、
すげえ。おお、いいじゃないですか。伴奏かっこいい。
いいですね。
飛んでこいバンダー。
夜明けは近い、世界の平和を歌おうよ。ずずずずずずんと海の底。
追いつけていけてねえの。
飛んでこいバンダー、飛んでこいバンダー、
バンダーバンダー、
マシンバンダー、
コーラスも、
うん、イントロも出てきます、なるほどね、いい感じですね。
いいですね。
これはいいね。感想がの203連みたいなのがすごかったな。テン
テンテンテンテン
で、ビッグバンドっぽくなるね、一瞬。
やっぱ、でも、OK ですよね。後ろでやってるね。普通に豪華な編成でやってますね。
豪華なオーケストラですよ。で、よく聞くと様々な楽器が鳴ってるね。なんかフルートとかも後ろの方でなんか
ヒョロヒョロ言ってます、
ヒョロヒョロヒョロヒョロヒョロ言ってるって、ムーミン谷じゃないんだからさ、後ろの方でヒョロヒョロ言ってますっていう、これはまあでも陽気なマーチだね、
そうですね、
でベースはずっと四つ打ちで、忠実だねベースがね、あまり遊ばないねベースの人、そうだね、チューバ役だねこれね、このダテーンのシンコペーションが魅惑のシンコペーション、ダテーン、
飛んでこいバンダ
ー、ヘルルルルルルルって言ってるもんね、
言ってます、
の鉄腕振るうとき、バババババワンと火を吐いて、
このバーンっていうのでっかい音が入んないっぱいね、
バーン
って効果音的におかず入れてんの、
水槽箱ではないですね、吹奏楽ですね、
そうだね、吹奏楽だね、さあ感想だ、感想いいよこれここもいいね、カモンこっからちょっとビッグバンドっぽく行きたいとこだけど、また戻るのね、すぐにね、
そうですね、
すぐイントロに戻るっていうところだな、ここもでもスリリングだよ
ね、いいですね、
そしてまたマーチに戻っていくと、なかなかアレンジがいいんじゃないですかこれ。若月明人さんというのも全然出てこなかったね、
かっこいいですね、
かっこいいですよね、でね、これはフルバージョンでしょ、
はい、
テレビサイズバージョンっていうのがあって、これもしかしたらバージョン違いかもしれないな、 うだろう。でもちょっと音が違うぞ。
飛んでこいバンダー、飛んでこいバンダ
ー、平和の使い宇宙の果てから。
どうだろう、別撮りだな、別に撮ったね。
飛んでこいバンダー、飛んでこいバンダー、
バンダーバンダー。
この辺なんかサックスとかが、
そうだね、うん、ね。お、いきなり感想に行った。あ、2番を入れてない、うん。別の日に撮ってるねこれ、
うん。飛んでこいバンダー、飛んでこいバンダー、
バンダーバンダー。
ここで終わりなんだ、なるほど。あ、ちゃんとちゃんと撮り直してるね、うん、ちゃんと撮り直してる ね、あの、ただ編集しただけではないね。
そうですね。
ああ、なるほどね、うんうんうん。これはいいね。
いいですね。
こんなにこの、はるかさんとマジンバンダーを繰り返し聞くとは思わなかったね。人生になる。
そうですね。
もう一曲ね、インストでね、バンダーマーチっていうのがあるんだよ。さっきマーチじゃんね。
そうですね。
バンダーマーチって言わなくてもマーチだったんだよ。バンダーマーチがどんな曲なんだろう。ああ、なるほど。ガガガガガガーンをイントロに今度持ってきてる
ね。はいはいはい、はい、ちょっとねテンポもゆっくり、
うん、あ、なるほど、こういうタイプの曲ね。
これちょっと細かいけど、あと小太鼓とかが結構表打ち系になってますよね。
小太鼓表打ちか、はいはい。さっきは裏だった、
うんぱうんぱうんぱうんぱってやつだったのが、うん、ジャッジャッジャッジャッってこう表でね。
それだけでだいぶ曲の印象が変わってくるわけなんだよね。うん、裏打ちだとやっぱりこの元気なこの
軽快さが、
軽快さが出てくるけど、これだとやっぱり更新してるような感じだよね。
そうね、
全国46校が集まりましてみたいな、こういうナレーションはちょっと入れたくなる。
入れたくなるよね、うん。
木琴が入ってんの、
入ってますね、うん。
これもやっぱり吹奏楽っぽいですね。
これも吹奏楽ですよね、うん。
ストリングスが入ってないのか。
入ってないですね、うん。さっき入ってるのかなと思っちゃったけど、ね、入ってないですね。
ダラッチャダッチャッチャ。
娘の運動会に来たみたいな。
娘の運動会に来たみたいな。なるほどね。でもかかってても不思議じゃないよね。
うん、いや全然いいです。
しれっとさ、うん、こうどっかの埼玉県の小学校の運動会でバンダーかけてみたときに、うん、来場した父兄の中で、あれこれバンダーじゃねみたいなこと言ったら面白いんだけど
ね
あれこれバンダーじゃねえの、
バンダーじゃねえいや、なんか曲もいいし、
ね、
いいですね。
メロディーがいいですね。もともとのメロディーがいいからな、うん。これね、実はすごい3分以上の長いマーチなんだよね。だから劇中で多分使われてたのかな、ま、見てないからわかんない。オープニングで寝ちゃってるたちだからさ、わかんないんだけど、もう一回帰ってあの見てみようかなと思うんですけどね。まあ、あのこれ映像を持ってる人がいたら、録画でもしてるような人がいたら相当貴重ですから これね。
そうですね。
ソフト化されてないっていうところですから、ちょっとあのストーリーと一緒に合わせてこの劇版も見てみたいななんていうふうに思いますけど、作詞のあのガガガガガガーンの作詞家の方は吉岡治さんという方、はい、これ作家の方なんですけれども、美空ひばりの真っ赤な太陽の作詞をした人ですね。
あー、なるほど、
うん。
あ、そうなんですね。
なんとなく共通がガガガガガガンっていうところがなんか真っ赤にもやらみたいな感じも、
大好きみたいな、
うん、天城越えとかもそうじゃないですか。
あ、
確か、
そうなんですね、
うん、結構有名な曲をやってらっしゃる、手掛けてる。
そうなんだ、
うん。
でもなんかいいですね、この最初の佐々木恵里さんの歌も。
そうなんだね、ガガガガガガンがさ、
ガガガのその言い方とか
も、ね、今も聞けるよこれね。
いや、いい、
うん。
飛んでこいバンダー、
気持ちが入ってる感じがすごく
分かる分かる、ソウルフルなんだよね。
そう、うん、いいですよね。
でガッガッガッガッガッ、なんか昔のね、あの60年代のソウル歌手みたいな。
そうそうそうそうそう、
ね、これ
ガッガッガッガッガッガッとビルダー
って本当 リズム&ブルースですよこれ。
そう、いいですね。
飛んでこいパンダ、飛んでこいパンダ、
ヒョロロヒョロロ言ってます。
ヒョロロ言ってね。でここから例の感想に入るわけだね。いいね、かっこいいな。ここだけ切り取ったら本当になんか洋楽みたい
ね。いいですね、かっこいい、
素晴らしいですよ。今日はですね、高木はるかさんと一緒にお届けした T9、はい、今日は1969年のマジンバンダーという私にとっては幻の番組を、ね、皆さんにとっても幻の番組をご案内いたしました。以上、タシタシの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、 来月から別のカテゴリーでお届けしようと思います。来月もお楽しみに。